ヒルズミュージックファクトリー。
ヒルズミュージックファクトリー、こんばんは。音楽評論家の斉田斉です。
こんばんは、内藤裕樹です。はい、
6月も終わりに入りましたね。
6月最後の日ですよ。
あれね、
なんすか、
先日ね、ほう、あるレコード会社に履歴書を送ったんですけどいや
ほんまや、
梨のつぶてだからこれね。
でも
ね、反省してるわ。やっぱあんなもんに送らなきゃよかったなみたいな。
いやあれって帰ってくるんですか？不合格ですとか。
いや帰ってきてほしくないじゃん。つうかさ、どう考えてもさそりゃそうだなっていう。後で冷静に考えてさ、60過ぎのやつがさ送って、普通その定年退職しようみたいなのがさ、全部年下の人たちがさいてさ、はい、ね、時代遅れのなんかそんなもん送ってもさ、しかも東京じゃなくてね、
うん、
そりゃあ採用なんかさせてくんねえよなっていう。
年齢制限とかあったんですか？
いや、なかった
ような気もする。特に書いてなくて、
何にも書いてなくてですけどね。
それは送った言うてましたね。
はい、
気になってて、あれかどうなったかなって、
どうにもならなくてよかったというかそれ恥ずかしいよねみたいな、ね、
なんで送ったん？
え、いや、ちょうど出てきてさ、俺
は、あ、はいはい、まあ、
そのユニバーサルさんのあっちではパートで雇ってくれたから、
うん、
じゃあそのユニバーサルグループってひょっとして結構懐
いけんちゃうんかみたいな。
でちょっとなんかあのユニバーサルグループとユニバーサルミュージックとあの何レジャー部門は全然違うみたい
で、
はい、違うみたいだった。流れもあと資本とかそういうの携帯もっていうのがありましてですね、まあ取る人数も違いますからね、
は
い、
まあでもキャリアはでもね、斉田さんのキャリアは一応、
いやいやいや、それが全然あれなんだよ。キャリアっていうかさ、
うん、
余計じゃ、俺も考えたらさ、人事担当とかさ、
うん、
例えば中から言ったらさ、そりゃやだ、めんどくせえよなと。しかもそんなところに行ってさ、
なるほどね、
そんで、あの当たるも触るもとかさ、何もしたくねえなとかさ思うよね。
まあ、その経験値が時に邪魔になるというか、
邪魔やな。
邪魔っすね。
だってさ、そんで俺が辞めてた時だってさ、
うん、
それは東京のさビーンググループとかでさ、声なんかかからんもんね。声がかからないってことは必要されてないってことだからそこで分かってればよかったものをさ、
いや、辞めたことすらあんま知らないんちゃうんすか、みんな。
そんなことはないだろ。
ほんますか？
それはないと思いますけどね、さすがに。い
や、そんなんでもさ、なんかほら、前もちょっと前もなんか、稲ちゃんね、稲ちゃん、はい、ほら連絡来たでしょ。で全く斉田さんの状況知らんかったでしょ。
まだそれちょっと遠くの人じゃない。
いや、遠くて同じ関西でね、まあまあね、うん、昔ね、まあ我々の共通の知り合い稲ちゃんってやつがおったんですよ、皆さん、
ね、
よー昔絡んでたよ、
うん、
それでめちゃくちゃ10年ぶりぐらいになんか連絡来て、
はい、
そしたらなんか我々のその今の状況知らんっていうねおい、同じ関西でなんか音楽シーンやってきたんちゃうのみたいな、その斉田が辞めたことも知らんってどういうことやねみたいな。
いや、俺もだから大げさに言ってないじゃん。言ってないって
か、まあまあね、
ツイッターは書きますよ。書きます。
ツイッター
とか X とかさ、
うん、
書きますけど、
だからみんな知らんよ、だからね、
それ、うん、そんなにさ、そのね、だから世の中の人たちは基本的にはそんなにさ自分以外の人たちは本当に興味ない。
いや、でそうなんですよ、
興味だから当たり前じゃないですか。俺たち知らない、うん、他の人たちで何がとかさ知らねえじゃんって、その、 なんかでと、いや、ツカピーが今何やってるかなとか、
ツカピー
とかさ
普通の友達の名前出してきた俺しか分からんねん、ツカピーって。
そういう世界じゃないですか
急にツカピー来
たやんか、誰ですかその人は、みたいな
とか。元気ツカピー、
元気だとは思いますよ、
はい、
元気ですけどそういうこと、はいはい、話題になったとか演じたとか、なんかちょっとこう大げさな風なのがあると、え、なんだなんだってなるくらいで、
はいはい、
ね、
はい、
そんなもんですよ、世の中。
そんなもんすかね。
まあ、このラジオを聞いてる方々は、はい、面白いと思います今日は。
はい、そうですね、
今日は巻き込みますよ、
巻き込んでいきましょう、皆さんお待たせしました、
はい、
今日のヒルズミュージックファクトリーは大人気企画、過去6月に本当って、もうええねん、この毎月この本当みたいな、え、マジでみたいな、もう大人気企画なんですよ、斉田さん。
いや、
斉田君、
最近ね、ちょっと内藤さんとあの意見のあれがありますからね、これずっとですからね。
はい、
ね、
ということで月一恒例企画ですよ。過去6月に発売された Being Bison ギザ系楽曲たちでございます。
本当好きだね、君はね。
僕もそうですし、リスナーさんもやっぱり Being 系ギザ系大好きですから、今日は皆さんからリクエスト募集しまして、はい、それを元に今日は楽曲チョイスさせていただきました。たくさんのリクエストありがとうございます、ということで、まずね、あのリクエスト行く前に、今月発売されたもう最新の6月曲をまずは お届けしたいと。あ、そういうことなん。
これリクエストじゃないの？
そうそうそう、まずはね、はい、もうこの後はもう皆さんの過去の6月曲たくさんお届けしますけども、
無理やり引っ張ってきてる感じ。
まずは最新のやつね、最新の6月曲いきましょう、はい、ビーズ完全無欠。ビーズ完全無欠お届けしました。
ワールドカップ引っ張ってるってことですね。
日本テレビ系サッカーテーマソングとして発表された曲なんですけども、6月の1日にね、配信リリースされました。
はい、はい、これみんなだから言いますよね、ビーズはどうしてそのああいうのに何ですか盛り上がるんだとかさ、はいはい、そのサブスポーツソングとかさ、
スポーツソングね、なんかいろんなスポーツやってますから
どうしてとかさ、うん、あれがやるのはやっぱりビーズだからとかさ言いますけども、はい、あれ滋賀だから稲葉さんそれ寄せてるからじゃないですか、うん、いかにもなっていうとこだと思いますし、うん、あとはそのロック系のなんか盛り上がるのってさ、シュートを入れる時とそういう時にさバックで流したりしてもさ、うんうん、ギターが歪んでる音とかそういうのだと盛り上がるうおとかさなりますよね、はい、そういう発想っすよねあれ、
うんうん、
はい、うちもだからね大学の授業とかでワールドカップあるんでっていろいろだから聴き比べとかするんですよ。
あ、したんすか授業で。
ですけど、今回もそうなんですけど、うん、正直に言いますけども、はい、日本系のワールドカップのとあの曲ってもうねなんかねあのひねりすぎですよね、みんな、まあ、アドにしても何にしてもその米津玄師さんにしてもそうだけど、うん、なんていうんですか分かりにくいですよね、
まあ、各局ね、まあ、それぞれワールドカップソングみたいなね、はい、まあ、4年に1回、はい、うん、どのチャンネルもそれぞれ曲ね、はい、ありますけども今回、
うんうん、だから俺はね今回ね一番思ったのはあの BTS とかシャキーラとかの方が分かりやすい、うん、
はいはい、
分かりやすいってそうじゃないのっていう、もうラテン系のリズム入れてウォーウォーウォーとかさそういうの入ってるやつ
分かりやすいね、
うん、それじゃないのっていう、みんながシンガロングできるとかさ、
そういう
歌なんで作らないですかみんな
俺に言われても、ね、
作らないですよね、
作ってほしいですよね、
っていうかさ、
うん、ちょっと考えすぎというか、
ね、考えすぎだと思う。そのでもさスポーツのでそのスタジアムでってさみんなウォーウォー言いたいわけじゃないですか、そうそうとかさ、うん、ウォーウォーとかさそういうのとそれでラテンのダンタカダンタカのとかなんかそういうのとかね、
はいはいはい、
分かりやすく、しかもラテンが多いわけだし、うん、見てる人たちとかもさその辺のところっていうのはまあねどうなんでしょうかもっと分かりやすくした。ほんと最近の曲ってさ J-POP の曲難しいとか、うん、なんかさもう凝りすぎ A メロ B メロなんとかだけど、はいはい、あれコーライトもしてねえんだろうな
多分、うん、
メロディーがあるんだかないんだかよく分かんないとかさ、
はい、
リピートがあるんだかないんだかよく分かんないとかさ、うん、そんな曲ばっかりだもんねだから見てる分にはいいっすよ。だから映像がありきでやってて、うんうん、ダンスがありきとかさ、
はい、
そういうのだけど曲単体として例えばオーディオだけで聞くとこれは一体みたいな世界はありますね。
うん、
歌詞もそうですけどなんでその分かりやすくしないのかなってい う, いうところは非常に思います。
なるほど、
それは80年代90年代の曲がヒットチャートに出てくるの分かるけど、まあ、世界的な、
まあまあね、
マイケル・ジャクソンの1になる
とかね、そういうのも、まあ、マイケルはまあ、ね、あの映画の影響もあるでしょうしみたいな。
でも本当にそうみたいなんですよ、ね、90年代の曲をだから Z 世代聴いてるとかなんかだとかっていうですね、うん、そういう統計も出ているようでございますが、
ちなみに今日6月30日なんですけど、はい、まあ、これ収録してるのはまだワールドカップ開幕前なんですけど、はい、これ6月30日、
はい、
日本が、順調に勝ってたら、グループリーグ突破して今日ね、あの決勝トーナメントやってるんですよ。で終わってもう今なんですけどね、勝っといてほしいなっていう
まあ希望的観測ですよね。そ
うそうまあ突破しながらも今日試合やってないんですけど、ああ、はい、
はい、
っていうことで、まあ、勝っといてほしいなっていう、
はい、では次に行きましょうか
さあ、ここから皆さんリクエスト紹介していきますよ、はい、まず1曲目です、ガネガネさんのリクエストでこの曲です、はい、三枝雄佳インレシベルでチューチューラブ。サユザユーカインデシベルでチューチューラブお届けしました。
チューチューラブって読むんですね。
懐かしいっすね、この曲好きやわ。
はあ、はいはい、分かりやすいんじゃないですかね、
うんうんうん、歌詞がねそのビーチボーイズの曲のタイトルが結構散りばめられてるみたいな感じで、
ああそれは ビーングっぽいですね。
いやいやいや、
これでもなんでガネガネさんガーネットじゃないの。
あ、そうですね、もうガネガネさんやからもうガーネットクロー大好きということでね、はい、あ、いつもなんかガーネットの曲リクエストしてくれてるんですけども、はい、まあこの夏らしい楽曲ということで、はい、まあ今回はこの曲ということでね、はい、メッセージ、まあ、質問もらってますけども、はい、斉田さん内藤さんは夏は好きですかと、は
い、好きですか。
はい、私は暑さに弱いのでサミフは好きですということなんですけども、夏好きですか。
あ、俺は冬よりは夏の方がもちろん好きです。
夏嫌いやね俺。
夏の方はだって
暑いからね、
厚着しなくて済むじゃん。
厚着しなくて、はいはいはい、
ただその最近の職場がですね、
ほう、
あのすごく暑いのでちょっと嫌いになりつつありますけどね。
いや、そうなんですか。
過酷なんでね。
いや、まあまあね、
あ、
だって冬やったら着込めばなんとかなるじゃないですか。
いや、
夏やったらもう暑すぎてもう脱いでも裸でも暑いじゃないですか。もうどうしようもないですか、そっから先みたいな。
いやだって冬はさ風邪ひいたりするやん。
あんたよく風邪ひくからね。
冬嫌いだな。
大好きやね冬。
大嫌いや
な。だでも夏嫌いなんですけど、 夏の方がなんか楽しいこといっぱいあるじゃないですか。イベントとか、
あ、
お祭りとか、ね、花火とかフェスとか、
遠い目になってきた。
なんで
それ若かりし頃のさと。
いや夏の旅行とか、 なんか夏はなんか夏の方がね楽しいこといっぱいあるんですけどね。でも暑いの苦手やわっていう。
俺それだったら冬の方がいいなと。温泉行けるからとかさ。
夏でも行けるよ。
夏は暑くて温泉なかなか行けないなとかさ、そういうののなんかね、旅行は冬がいいかもとかね。
そうです
、夏、
はい、真逆っすね。
はい、まあ、まあちょっとでも暑すぎますよね今の夏はね、
はい、毎年ね、もう温度上がってますから。
そうですよ、
はい、もう5月でもえげつなかったですから。
5月で30度とかですよ、よくわかりません。
じゃあでもそれもう各地域のもう5月のマックス気温更新してますから、過去最大みたいな多かったですから、
それは体調も崩しますよね。
いや、そうですね、確かに。謎風邪みたいなの出てきましたからね。
謎風邪なりました
ね。え、
謎風邪で待って、今も声が変でした。
いや、今わざと変えてるだけやん。はい、
次行こうか。
はい、リクエスト行きましょう。、次はですね、ハレスラさんのリクエストで、はい、ザード If You Give Me Smile。 ハレスラさんのリクエストでザード If You Give Me Smile、 そして、ヨッチュさんのリクエストでザードかけがえのないもの、2曲続けてお届けしましたと。If You Give Me Smile は、アルバム Oh My Love に収録されております。94年6月の4日リリースと、はい、でかけがえのないものが、2004年の6月の23日リリースという曲でございましたと。
10年違いですか。
あ、そうですね、ほんまやほんまや。お二人からも、質問もらってますよ、メッセージ。ハレスラさんは暑くてもう夏モードになりましたが、うん、はい、私は汗っかきで匂い対策などいろいろ試してますが、お二人おすすめの匂い対策、はい、おすすめの制汗剤や汗拭きタオルなどを教えてくださいって、はい、何やねんこの質問。
え、制汗剤は84を使っていますとかさ、はい、
一緒です。
そういう、違う、そのぐらいしか売ってないんじゃないのみたいな。
ないよね、84しかないよ。
それあるもんでさ、なんか使った方がいいかなみたいなさ。
そうやね、
やつとか
さ、おすすめっていうか84しかなくない、メンズ特に。
メンズとか、ね、そんな詳しい制汗剤なんか使わないですし、 それあの何ですか、デオドラントのなんとか
ってさ、デオドラント
とかさ、それでいや、このあの、はい、香水じゃないけどなんかはとかさ、言われる香水じゃねえな、あのそういえばドルチェ&ガッバーなんて歌ってる人がいましたね昔ね。
いや、もうなんかね、おったな。
言いましたけど、そんなのだってさ、もうあるもんじゃないの、いろいろ、
はい、
匂い物っていうのはですね、俺はね、ただね、そのなんていうの、制汗剤じゃないけど、これは失敗したなと思ったのはね、あの洗濯のやつで匂いがついてるってあるじゃないですか、
柔軟剤とかって
ことですか。柔軟剤とか、はい、あのその洗剤とか、そういうのでもさ、うんうん、フローラルの香りとかさ、ローズのなんとかさ、一個買ってみたのよ。そしたらさ、やっぱさ、匂いはするんですけど、
結構しますよ、物によっては。
匂いはするんだけどさ、あのもうケミカルな感じですか。
ケミカル、
もう化学のっていうかさ、うわ、これきついなって逆にさ、もうあのちょっとね、なかなかあの、はい、あの匂いはちょっとダメですね、私はダメだって、すごいダメでしたね。はい、あのやっぱりあのナチュラルっていうんですか、自然のものを使った匂いじゃないと いけないと思いますね、ああいう肌につけたりなんかするのは。あ、 あれはやっぱ科学のものはねきついな。逆にちょっと辛いね。その思わないあれ辛いっすね。柔軟剤なんとかでもさ匂いがいっぱいついてる。
いやいやいや、いいやつはなんかねいいっすけど、なんかそうそう、なんか変な匂いのやつはちょっとね、
変なっていうかさ、いかにもだけどさ、これですかっていう。
それなんか安いやつ買ったんちゃうんすか。それ
安いの買っちゃったんだよ。
ええやつはほんまにいいですから、なんかいい匂いしますから。
いい、だけどそういうのじゃないんじゃないの。
いやでも斉藤さんからデオルドラントっていうね、この、ね、言葉出たらおもろかった
ですから。そういうのですね、まあ難しいですよね、このね、はい、汗の匂いっていうのはなかなか、
はい、はい、エイド法を使ってください。
まあ日本人はまだいいみたいですけどね、はい、
あ、そうなんですね、
日本の方々はね。そのほど、
はい、ヨッチュさんはですね、はい、お二人のかけがえのないものは何ですかって、まあね、リクエストがかかってるんですけども、はい、はい、
理由だからあれじゃないの、もう音楽、音楽、芸術、
一緒
芸術、文学、それで奥さんとかさ、
かっこいいな、おい、そんなもん、
だってさ、内藤さんとなんかそれぞれお互いの存在って言うけど、この人に骨なんか拾ってもらえないじゃん。それでさ、
骨拾いますよ、骨拾います、あの菜箸みたいなやつでなんか拾ったんでしょ、なんか
菜
箸みたいな、焼いた後に、焼いた後になんか菜箸で拾ったんでしょ。
いや本当にね、俺はほらもうこの最近にほらちゃんと親族亡くなったもんだから、うん、それでね、やっぱね、いや自分死ぬ時になんかだし、その遺産の分配何にしてもさ、
いやもうリアルな話や、
そのリアルな話、かけがえのないもの
とか、かけがえのない、
うわこれどうするっていうので、ね、非常に考えましたね。それはいてくれた方がいいね、まあ、孤独死してもいいんですけど、その後の始末とかがさ、
始末
いやーっていうのを感じましたんで、それはいた方がいいっすねっていう。
あ、奥さん、
かけがえのない人はいた方がいいね、一人は ね、
はい、
思いましたね、はい、ないですか、あなた。
いや僕も奥さんですよ、はい、
あとはだからそう考えたらさ、いや美味しい食べ物とかけがえのないも、 あ、ね、あと睡眠は必要だなとか、いや本能的なものとか、なんか物がとかさ、うん、そういうのってどんどんなんかどうでもよくなってきますよね、はいはいはい、もちろんそのお金は必要ですけど、でもさ、
うん、
だからといってさ、大げさな大金があったってどうせ使えないだろ俺たち。使えますか、
まあまあまあね、うん、
みんな今の連中はさ、みんな金だとかさ、何で全てだとか言うけどさ、はい、お前使ったことあるのかみたいなさ、使えねえだろとかさ、う
ん、
1億がとか何がとか、給料安いって言ってもさ、はいはい、だいたい俺ちたちが使えるのさ、はい、月々 2,30 万ぐらいじゃないの、小遣いがあったとしてもですよ、うん、そんなもんじゃないの、
そんなもんすよ、
300万とか使えないでしょ、月々あったとしても、
あったとしても使い方わからない、
そういうことです、
はい、ということで皆さんありがとうございます、今日のヒルズミュージックファクトリーは、過去6月に発売されたビーイング、ビーゾン、ギザ系楽曲たちリクエスト大会でございます、続きましてはこの曲です。サキさんのリクエストで DPS、 あの頃は何もわからなかった。サキさんのリクエストで DPS、 あの頃は何もわからなかった、 With マーティ・フリードマンでした、
はい、
懐かしいなこの曲も、
いい曲ですね、
ロックバラードでございますけども、はい、さきさんメッセージ来ております、オントのイベント、はい、懐かしいですね、オントのイベントありましたけども、
いつだったかね
それこそまあ2018年です、これリリースされたのが2018年の、楽曲でございまして、オントのイベントで初めて聞いて感動しましたと、うんうん、また木村良介くんと森岡直樹くんでこの曲の演奏を生で聴けることを願って、てんてんてんということでございますけどね、はいはい、まあまあ彼ら2人ね、まあ、たまにやったりとかしてるんでね、
まあ、
うん、で DPS の曲もやったりとかもしてるんで、まあまあやることもあるんじゃないですかね、いつかっていう
ね、あの2人は いいんじゃないですかね、まあ、何も分かりませんけどねその先のことは、
はい、ということで、あとメッセージがですね、はい、ヒルズパン工場で開催された、はい、神風、まあ、この曲の入ってる EP がその神風というねタイトルやったんですけども、2018年の6月に発売された神風なんですけど、はい、そのリリースイベントの裏話が知りたいですって、覚えてます斉田さん。
覚えてないんです。
ですねこちらはですね、パン工場で、リリースイベントが行われまして、 ありました、はい、これリリースした後にね、はい、やりました、うん、はい、で、その時に、まあ、神風というね、まあ、タイトルにちなんで、うん、カクテルで神風ってあるんですよ。
あるあるあるある。
ね、うん、それをあれ、まあ、そのドリンク まあ、作って、まあ、販売するみたいな感じで、まあ、僕がこう、はい、あの混ぜて、まあ、作って提供したんですけど、これ僕あんま作ったことない。神風なんて、
神風って日本酒とかなんかちょっと入ってんじゃなかったっけ、
ウォッカかな、ウォッカベースかなんかで、なんか初めて作るから、うん、こうなんか作りながらちょっと試飲して、作りながら試飲して、いやちょっと濃いな、ちょっと薄いなって やりまくってたら、うん、ちょっともう本番前にもベロベロなってウォッカのウォッカきつ思って、
はあ何をやってるんでしょうね。
イベント盛り上げるために
酔っ払ってる
って言うんですけど、向こう側、向こうサイドが作ってくださいみたいな、いやでも作ったことないなでもね、こうやりながらって思い出があるかな。
はあ、ね、俺はもうどんどん忘れちゃう人なんで。
そうですか。
8年とか前なんてな、もうコロナ前な、全然覚えてないな何やってるのかね、
記憶が、は
い、うん、なんかおぼろげな感じじゃないですかね。
あれですよ、なんか、はい、そのイベントではなんかインスタ風のフォトフレーム、フォトスポットみたいなのがあって、うん、まあ、それを持ってなんかこう写真撮るみたいなのがあって、我々2人それ撮ってますから、写真
知らん、
これアップします、僕多分探したら出てくると思うんで、うん、はい。ノリ悪いな。
ね、いやもうそのね、過去ね、申し訳なかったみたいなと言うしかねえな俺。
なんすか、申し訳ない。リース
よかったんだけどな、はい、あ。もうちょっと頑張りたかったな。
うん。
ではね、
はい。まあまあ今みんなここでね、まあ頑張ってますから、やってますから、はい。
なあ、強し元気かな。
強し元気かな。いや元気でやってると思いますよ。とか、
はい。時々インスタで拝見する。
そうですね。はい。はい、さあ続きまして、のリクエストはですね、大和さんからのリクエストです、
うん、
もうおなじみのもうシカゴプードルのリクエストきましたけども、それでは聞いてください、はい、シカゴプードルふわり、2曲続けてお届けしました。大和さんのリクエストでシカゴプードル、インディーズラストアルバムですね、これ2008年の6月に発売されました、ピアノロマンから、うん、ふわり、ピアノロマンアルバムやってんな、
いい曲ですよねこれね、
そうそうそう、
いいアルバムですよね。
そして、まあね、2曲目にお届けしたのがパナデリアの店長さんのリクエストでビーズワンお届けしましたということで、
うんうん、
これ2人から質問ね、結構かぶってるんですけど、はい、まあ、高校時代の話してほしいと、
あ、高校時代ね、はい、
なんか恋愛武勇伝教えてくださいとかありますか。
同じ部の部長のやつにさ、仲のいい女の子取られましたとかそういうやつかな。
あ、いいっすね、
え、
いいですね、
ありましたね、
取られたってどういうことですか。
取られたっていうかさ、
お付き合いをさっきにされてて、
初め俺の方が好かれてたようなと、
あ、好かれてただけですか、そのお付き合いされてるわけではなかったんですか。
されてるわけで、そのちょっと変わった子なんで、でもあの非常に影響は受けましたけどね。
影響受けた、
受けたね、受けて、その後もあるんですけど、後日談もね、その卒業してから何が
とか、何すかそれ
あってさ、またねこれ東京で再会しましたとかさ、もうそういう歌詞にあるようなとかあんのよ。あのその時に流行ってた漫画とかもあるけどさなんかあったな、うん、ありますね、いろいろね、
山梨の時に、
高校の時があって、それで大学があって、社会人になったらまたその東京でなんか再会してとかさ、
すげえ、
そしたらって
なんすかそれ。
でその高校時代の、あ、そっか、この時期今これ6月30日か、うん、ということはその高校時代に同じ部にいて、その俺の彼女じゃないです、彼女かどうかわかんないけど、これを取っていった男のその同級生のやつと多分合ってるはずですよ、俺は多分この時点、6月30日って6月20日に同窓会があって、
同窓会やるって言った
ね、そう、石部君と会ってるはずです
、石部、はい、名前出した、
はい、石部君ね、パルコンに行ってたんだよね、
パルコンに行ってたん
です、うん、そうでね、そう、彼も優秀な、同じね、運動部にいたんです。
あ、そうですか、運動部ってなんですか。
ラグビーとかやってたんだよ。
ラグビーやってたんですか。ラグビーやってたん、斉田さん、
はい、
あ、そう
とかね、いろいろありましたね、高校時代、なかなか切ない思い出がいろいろございます。それまた
僕もあれっすわ、
何、
あの高3の時にね、はい、ストリートライブしたんですよ。
なんじゃそりゃ
ゆずとかカバー、ちょうどユース出てきた時 で、
はい、
であの三宮とかめちゃくちゃ神戸ね、やってたやつおったんですよ。で僕のその地元の神戸の駅ってまだ誰もストリートミュージシャンみたいにいなくて、一発目にやったらめちゃくちゃウケて、もう駅前人ブワーって、高三の少年のストリートライブで見たらバリモテた、
はい、モテたって、
バリモテた
ね、
うん、あの時ピークちゃうかな、ほんま っていうぐらいっていう
ね、そうそう、そういうのはまだ引きずってるのあると思いますよ。
引きずってるね。
内藤さんかっこいいなんて言われたりするとさ、
武勇伝ですね。調子乗るか、
調子乗るかね、あの人ね。
そんな感じでございますね。はい、皆さん、はい、リクエストありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてのリクエストですね、はい、ラジオネーム猫さんですね、ありがとうございます。あ、
この間お会いしましたよ。
あ、はい、それを書いてます。はい、はい、先日、パン工場へ足を運ばせていただいた時に、はい、幸運にも
幸運
にも幸運にも別にいつでもあえんで、幸
運にも今でも
幸運にも斉田さんご本人とお会いすることができまして、少しお話をさせていただいた時にボソッと哀愁漂う声で、そうみんな死んでいくんだよと
そうそう
つぶやいた、
みんな死ぬからさ、
つぶやいた一言がすごく印象的でした。まあね、猫さんほらこの間リクエストの時にもう仕事大変やと、もう辛いとみたいな。
仕事も大変で、そのあれ寺尾ひろしの MC が長すぎてさ、
いや違う違う、そのライブの話は違う違う、
それでもう猫さんもさ、かわいそうに終わる前にさ帰らなくちゃいけなくて、遠くのところだとあっちの人だからさ、
はいはい、
遠くだからさね、かわいそうに、
そうそう、わざわざね、あとあるライブでね、わざわざ、まあ、猫さんあの関東からいらっしゃいまして、そうそう、寺尾さんの MC が長くなければ
長すぎて、
しっかりライブ全部見れて、日帰りで帰れたんですけど、MC 長すぎたからライブ全部見れずに、もう途中ですみません、お先に失礼しますっていう。
そうだよ
そして斉田さんから、そうみんな死んでいくんだよって言って、
いやいや、これだから、うちのそのなんていうの、そのもう長門大工社長だってもういい年だからさ、そろそろもうあれだよっていう話は、あの世代もっていう話をしてたわけですよ、
うんうん、
そりゃそうだ、ね、ミック・ジャガーやさ、ポール・マッカートニーで82とか84じゃないですか、
うん、
80代でさ、どう考えたってそんなあと10年はないだろうってさ、いう話をしたわけですよ、う
ん
う
ん、ね、まあ、普通の人間の寿命の話ね、うん、
だし、はい、俺も死にかけたからさ、よくわかるわけで、ね、状況が、うん、そんなんさ、みんなどうしてそのさ、そういうのをさ、そんなことないって言うんだって話でさ、そう盛り上がったわけですよ。そりゃそうだ
盛り上がったわけですよ
そう、じゃあと10年ぐらいだっつってるけど、10年じゃなくたってさね、
うん、
現役でずっといられるわけじゃないという話をしたんだけど、ところがさ、最近その角川春樹さんがさ、
ほう、
なんか YouTube 始めて、あの人だって80、
そう YouTube 始めたの？
そう、それで、でもあの方も一回その脳梗塞かなんかなってですね、それで体動かなかったら動くようになったって、うん、元気になっちゃって、うわすごいなって、元気になってとかさ、高須先生とかさ、
高須先生、はい、
高須先生もなんだかんだ言いながらさ、ガンダガンダって言
いじゃん、いや、そうっすよね、
元気じゃないですか、もうなんか ねすごいですよね、はい、みんな死んでいくんで、死んでいかないです ね
猫には死んでいくんだよって言ったの
言いながら、いやすごいな、あの世代の人たちは、
はい、はい、ということで、それでは行きましょうか、
はい、
猫さんのリクエストで、おお、これちょっとマニアックな感じですね、はい、ワンズ、太陽のため息、はい、ワンズ、太陽のため息をお届けしました。この曲かっこいいんですよね、
いいっすよね。
2000年に出たベストアルバムに入ってる未発表曲として、
あ、そうだったか、
だからちょうどそのワンズが解体、一応解体っていうね、解散じゃなくて一回解体するわけですよ、うん、
めんどくさい時期だったね、あれも、
でその後に出たベストアルバムということで、はい、
いやだからね、今日のなんかはね、いろいろ聞くとね、この歌詞なんかもそうなんだけどさ、はいはい、そっか未発表曲になってたのか、そりゃそうだなとかさ、
うん、
思いながら、あの頃若すぎて皆さんを救えなくてすいません、才能がなくてとかね、思うね、アーティストの方々の、はい、DPS なんかもそうですし、シカゴプードルなんかもそうだけど、あーねー、あれがもうちょっとね、なんかね、偉そうにしてる、偉そうに
な、もうちょっと偉そうにできていたら、
偉そうにというか、なんていうか、アーティストよりでもうちょっと発言権があればとか、もうちょっと一生懸命やればよかったなと思うのはあるね、本当にね、はい、まあ後になったらいろいろ言いますけど、
いや怖いなさあということで、はい、今日はですね、過去6月に発売された Being Bison ギザ系楽曲たちリクエスト大会でございました。来月もひょっとしたらやるかもということで、
あ、本当
はい、皆さんまた、ね、はい、リクエストまた募集した時には、ぜひぜひよろしくお願いしますと、
はい、
ラストはですね、これお二方から同じ曲いただきました、もぎたてレモンさんといてちゃんのリクエストで、ミケブルーライト横須賀、
お、懐かしいですね、
というね、この曲を 聞きながらお別れでございます、
はい、ということ で本日のヒルズミュージックファクトリー、お相手は音楽評論家の斉田斉と
内藤裕樹でした。
それではまた来週、バイバイ
バイバイ。